11月11日日曜日、天国の生活、稽古。教会生活をしていると、毎日毎日いろいろなことが起こります。インドネシアのジミーさんの送別会があったかと思うと、次は一生懸命リースを作ってバザーがあって、それが終わると、今度はまた一生懸命クリスマスのテープを吹き込み、そうして次はポスター作りから歌の練習です。それで体は疲れても心は疲れを知らず、すべてが楽しいのは神様に祝福されているからだと思います。そうして楽しいだけではなくて、いつも神様が野川先生を通してリードしてくださって、とてもダイナミックだと思います。教会の中ばかりではなく、教会の外でもいつも神様がいて守っていてくださると思うからでしょうか。生活に張りがあり、信仰のなかった時代とは比べようもない喜びと生きがいを感じます。こんな明るい生活そのものが天国の延長なのかもしれません。同じ時間でも天国で過ごす時間のように、その意味はとても大きいと思われるのです。11月14日水曜日、ベニーヒン。ベニーヒンのビデオを見る。何時間も釘付けになって見ている。大阪の大群衆が皆一様に涙を出している。そうでしょう。こんなに聖霊に満たされているのですから。聖霊が来られ、共に臨在されている。御霊が来て手をつなぐ。私と共に歩き、語り、祈ってもくださるのですから、私たちはただ泣くしかないのです。12月11日日曜日、与え続けてくださった人。私が初めて松本頼義牧師にお会いしたのは1949年5月のことでした。当時私は東京駅前の中央郵便局で進駐軍総司令部民事検閲部 CCD の翻訳として働いていました。1階は全帝神労働組合の本部で、日本全国の官公庁労働組合に檄を飛ばして、今まさに史上初のゼネスト突入を目指して共産党の赤旗が揺らいでいました。ところがその同じ階段を4階まで上がると、雰囲気は正反対の別世界となり、進駐軍総司令部民事検閲部があったのです。ここは自由で楽しい職場であって、昼は階段にコーラスが響き、屋上でダンスの練習が盛んでした。私は東京大学入学後すぐ休学して、この部屋で翻訳として働いていました。そんなある日、新しく入ってきた方がありました。楽天的で明るく魅力的な目をしておられる方でした。この方はとても素晴らしくて好ましいお方でしたが、ただ一つ心配なことがありました。それは仕事をしながらよくこっくりこっくりと居眠りをされることでした。私たちの職場は給与もよく楽しい職場でしたが、合理的で FIRE といって、実績が上がらないと搾取されることだけが職場の皆の気がかりでした。この陽気な方もそれをご存知のはずなのに、その点においてもまた応用でした。私は羨ましくも心配にもなりました。そこでこの方のために、私の収穫の中から少しこの方の材料の中に内緒で入れたのです。この応用な方が松本頼義牧師でした。夜はきっと牧会のためのお仕事のために昼は眠かったのでしょう。それなのに先生の生活は楽しさそのもののようでした。私の一生を変えてしまった神様との出会い、それがやがてこの方を通して始められたことを思い出しながら、私のこの時の秘密の行いが神様の御心に沿ったのかもしれないということに思いをいたしながら、今は天に召された牧師を懐かしく思い、この 40年間誰にも語らなかったこの小さな秘密を今思い出しているのです。青年会にタクトを振ってキリストを示してくださった方、そのひたむきに純粋な永遠の青年松本牧師の情熱を浴びて、私たちは他に比類のない交わりの世界を知りました。みな誰でもね、走れない時があるんだよ。そんな時にはね、歩くんだよ。そうして歩くこともできない時にはね、じっと止まっているんだよ。若さのゆえに落ち込んだスランプの時、そう言って私を力づけてくれたお方、その先生が、父親が信仰を得て帰られた。アメリカの国へと勉学のために去ってしまわれた時、夕闇迫る横浜港の岸壁に教友と共に腰掛けて呆然として、先生が乗っているアメリカ行きの沖の貨物船を眺めていました。その後、私が教会から離れて30年余りの歳月が過ぎ、私が本当に困った時、当時鶴川教会におられた松本牧師から便りが来ました。甥子どめを教会を建てようと、牧師を通してイエス様が再び召されたメッセージでした。感謝のうちに教会に戻って恵まれた2年後、自動車事故の結果、鶴川に通えなくなり、自宅に近い教会へと転出した時、年取った牧師の後ろ姿を見ながら、親離れする子供のようにごめんなさいと心に手を合わせて離れました。淡白で私にとっても親のように一方的に与えてくださっては去っていかれたお方でした。